また、今日は最後の礼拝ですが、どうぞその御言葉から、本当に2020年度に向かって新しいまた力が得れることができますように、望んでくださいますように、この祈りと私イエスキリストの御によってお祈りします。アメン。はい、じゃあ最初にですね、今日のテキストですけど、旧約聖書のルツ記をご一緒に見ていきたいと思います。ルツ記は、1章から、4章までの短い章なんですけども、今日は、とりあえず1章を見て最後に4章をちょこっと見ていきたいと思います。はい、私の聖書では419ページです。では私がお読みします。ルツ記1章、裁き司が治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れて、モアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムでのエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっているとき、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子は、モアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは10年の間、そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまった。そこで彼女は、嫁たちと連れ立って、モアブの野から帰ろうとした。ムアブの野では、ナオミは、主がご自分の民を顧みて、彼らにパンをくださったと聞いたからです、である。そこで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出て、ユダの地へ戻るため、帰途に着いた。そのうちにナオミは二人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい。あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みも賜り、あなた方がそれぞれの夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますようにと言った。そして二人は口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。二人はナオミに言った。いいえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります。しかしナオミは言った。帰りなさい、娘たち。なぜ私と一緒に行こうとするのですか。あなた方の夫になるような息子たちがまだ私のお腹の中にいるとでも言うのですか。帰りなさい、娘たち。さあ、行きなさい。私は年をとってもう夫は持てません。たとえ私が自分に望みがあると思って、今晩でも夫を持ち、息子たちを産んだとしても、それからあなた方は息子たちの成人になるまで待とうというのですか。だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか。娘たち、それはいけません。私をひどく苦しませるだけです。死の御手が私に下ったのですから。彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。ナオミは言った。ご覧なさい。あなたの夫嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に倣って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨て、あなたから離れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの生まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださりますように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちはまあ、ナオミではありませんかと言った。ナオミは彼女たちに言った。 私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を卑しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられましたのに。こうしてナオミは嫁のモアブ人のナルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃ベツレヘムに着いた。とりあえずここまでにしておきます。で、今日の説教では試練から祝福へということでお話をさせていただきたいんですけども、今年も余すところ残り2日となりましたが、この1年を振り返ってみると、激動の1年であったように思います。今年は平成から令和へと元号が変わり、天皇も変わりました。また特に今年は災害の被害が多い1年であったように思います。台風19号で東北、関東、長野県で大雨によって多くの方々が犠牲になって命を落とされ、100人近くの方々が命が落とされたという報道がありますけれども、今日はこのルツ記を通してですね、ナオミ、お母さんのナオミの信仰のあり方を一緒に考えていきたいと思います。最初に先ほどの一章の一節を見ると、裁き司が治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。本日このルツ記に登場する3名の人物がいますが、義理の母ナオミで、義理の娘ルツ、そして後に夫となるボアズです。このナオミとルツというのは本当にいい名前だと思いますが、桃原和夫さん宅もナオミルツと来てますが、最初に生まれた子が男で剣でありますね。これが最後だったらボアズになったかどうかってところもありますけどね。で、このルツ記は4章しかないんですが、この章の中に神様の大きな恵み、祝福、摂理、そして計画が表されている書物だと思います。その中で本日は母ナオミに焦点を当てて考えていきたいと思いますが、この物語は四世紀の時代でありました。だいたい紀元前1000年から1100年頃の時代であったと思います。この四世紀の時代は一般に暗黒時代と呼ばれる時代にであったようです。先ほどの一節でこの地に飢饉があったとありますが、ナオミは夫エリメレクと二人の息子と一緒にユダのベツレヘムを出てモアブの地に滞在することにしたとあります。この章の主人公であるルツはモアブの出身であります。イスラエル人とモアブ人は長年敵対関係にありました。モアブ人について歴史をたどると、アブラハムに甥のロトがいましたが、ロトの長女は、お父さんのロトに酒を飲ませて眠っている間に、関係を持って、子供を設けました。そこが記載されているのが創世記の19章なんですが、ちょっと一緒に、見ていきたいと思います。創世記19章の30から37。創世記19章の30から37を見ていきたいと思います。その後ロトはツアオルを出て二人の娘と一緒に山に住んだ。彼はツアオルに住むのを恐れたからである。彼らは二人の娘と一緒に穴の中に住んだ。そうこうするうちに姉は言った。お父さんは年をとっています。この地には、この世の習わしのように私たちのところに来る男の人などいません。さあお父さんに酒を飲ませ、一緒に寝てお父さんによって子孫を残しましょう。その後、彼女たちは父親に酒を飲ませ、娘が入っていき、父と寝た。 ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。その翌日、姉は妹に言った。ご覧、私は昨夜お父さんと寝ました。今夜もまたお父さんに酒を飲ませましょう。そして、あなた方が行って一緒に、あなたが行って一緒に寝なさい。そして、私たちはお父さんによって子孫を残しましょう。それをもまた彼女たちは父に酒を飲ませ、妹が行って一緒に寝た。ロトは彼女が 寝たのも起きたのも知らなかった。こうして、ロトの二人の娘は父によって身ごもった。姉は男の子を産んで、その子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んで、その子をベン・アミンと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖であるというふうにあります。このモアブ人は、イスラエルの民がエジプトから脱出する際に、アラノを放浪しているときに女たちを使って、巧妙に誘惑して偶像の神々に生贄を捧げるように罠を仕掛けました。また、モアブの王は占い師のバラムを得とってイスラエルを呪う予言をさせようとしました。また同じように申命記の23章をちょっと一緒に見てみたいと思うんですが、申命記23章の3節、申命記23章の3節から4節をお読みしたいと思います。アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その10代目の子孫さえ決して主の集会に入ることはできない。これはあなた方がエジプトから出てきた道中で、彼らがパンと水とを持ってあなた方を迎えず、あなた方を呪うためにアラム・ナハライムのベトルからベエルの子バルムを雇ったからであるというふうにありますが、この、モアブ人はイスラエル人にとって、親戚関係にありながら忌み嫌う人たちだったのです。ナオミたちはこの忌むべき、異教の地に、旅立っているのです。好んでその地に行ったのではなく、食べて生き延びるために仕方なくこのモアブの地に出て行っているのです。なぜ忌み嫌う土地へ出向いたのでしょうか。先ほどの、ルツ記の一章の一節でこの地に飢饉があったとありますが、よく旧約聖書を見ると、たまにこの飢饉という言葉が出てきます。創世記の12章でも、アブラハムが飢饉にあったので、エジプトの方にっていうのがありますし、またこの創世記の27章でイサクも同じように飢饉があって、自分の国を離れたというのがあります。さらにそのヤコブも、自分が住んでた地が飢饉があったので、息子のいるヨセフがいるこのエジプトの地に下っていったというのがありますが、私たちどうしても、人間は生きていくために、食物を口にしなくては生きていけません。天地を創造されておられる神様は、すべてを支配しています。雨を降らせて、豊作にしてくださるのも神様です。また、干ばつで作物を育てなくさせるのも神様です。このルツ記で、ナオミ一家は自分の国が飢饉で、どうしても、生きていくためには食べ物がある場所に移動しなければならなかったのです。単なる飢饉という言葉を、という言葉をしたときに、雨が降らずに不作だったんだと思いますが、ここに神様のご計画があると思います。私たちの内側に働きかけて、方向転換をさせるために飢饉を使っているように思います。私たちにはその意図は全くわかりませんが、すべて神の御がご存知なのです。 このルツ記では主人公のルツはイスラエル人にとって忌み嫌われるモアブ人です。この一家が飢饉でモアブの地に行っていなければこのルツ記は誕生しなかったのではないかと思います。皆さんが今抱えている問題、家計の飢饉、家庭の飢饉、職場の飢饉、それぞれ悩みが終わりだと思いますが、どうしようもなく、辛い日々、しかし、見過ごしていけないのが今の飢饉の状態だと思います。これが恵みの始まりなのです。今は到底理解できないと思いますが、時が経ち、その状態から脱出したときに、あの経験がなければ、今はないという、ないと思うときが来ると思います。それを知ったときに、あの体験も神からの恵みであったというふうに言えるときが来ると思います。この飢饉は、食べるのに苦労して貧しさの中にあったとき、食物の糧以外にもっと大きく占めるのは、心の飢饉だと思います。どうしても食べるものが手に入らず、最後は心が折れて心の中に飢饉が起こると思います。先が見えなくて自ら命を落とす方もおられるでしょう。旧約聖書のですね、アモス書というちょうど真ん中の方にあるんですが、アモス書8章というのをちょっと一緒に見ていきたいと思うんですが、週報の中にこのアモス書の4章というふうに書いてるんです。これはちょっと間違いで、中法の中のアモスは8章の11から13ですね。イザヤ書を過ぎて、エゼキエル書を過ぎて、その後の後ぐらいにアモス書があります。ページ数でいうと1384ページになります。アモス書。8章の11から13。アモス書、8章の11から13を、お読みしたいと思います。見よ、その日が来る、神である主の見つけ。その日、私はこの地に、この地に飢饉を起こる。パンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと死の言葉を探し求めて生き巡る。しかしこれを見出せない。その日には美しい若い女も若い男も渇きのために衰え果てるというふうにありますが、この11節にあるその日とは終わりの日です。いずれこの天地は滅びます。その日に神は飢饉を送ると書いているのです。その日がいつなのか私たちにはわかりませんが、神のみがご存知なのです。私たちは生きている間かもしれません。ずっと後かもしれません。でも私たちの人生にはいつの日か終わりの時が来るのです。その時に神を知らない人には飢饉が来ると書いているのです。死への恐れです。死んだ先は天国に行くのか地獄に行くのかと思い煩いながら死を迎えるのではないでしょうか。先ほどのこのアモス書の8章の11節のパンの飢饉ではないとあります。誠の生ける神を知らない方には死を迎えるにあたって恐れがあると思います。しかし聖書の申命記の8章の3節には、人はパンだけで生きるのではない。人は死の口から出るすべてのもので生きるとあります。また先ほどのアモス書の8章の11節に、水に乾くのでもないとありますが、今度は新約聖書のヨハネの4章をちょっと一緒に見たいと思いますが、ヨハネの福音書、4章13節から14節、ヨハネの福音書4章の後にまた7章もちょっと一緒に見ますので、 そのままヨハネの福音書を開けておいてもらいたいと思います。ヨハネの福音書4章の13から14。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。そして7章を一緒に見たいと思います。7章の37節から38。ヨハネの福音書7章の37と38、お読みします。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるというふうにあります。この、心の菌、パンを食べるだけでは、解決できないのです。心の乾き、水を飲んでもまた乾くのです。この心の危機を解決してくださるのはイエス・キリスト様以外にいないのです。どうかこの方から生けるパンを食べ、この方が与える水を飲んでください。そうすれば聖書が言っている通りに、その人のうちで泉となり、永遠の命が湧き出るのですとあります。で、2番目のポイントとして、軌道修正の始まりというのを見てみたいんですが、ね、先ほどのまたすみません、ルツ記に戻っていただいて、ルツ記の一章。一章の、ちょっと今度は2章から、一章の2節から6節をちょっとまた見てみたいと思うんですが、一章の二節から六節、その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムのエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっているとき、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは10年の間そこに住んでいた。しかし、マフロンとキリヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子の元夫に先立たれてしまった。そこで、彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからであるとあります。この箇所を見ていくと、ナオミはこの本国での飢饉に直面し、やむにやまれず異教の地モアブへと旅立ちました。夫と息子たちと何とかこの地で頑張ってやっていこうと思いの、頑張っていこうと思っての旅立ちだったと思います。しかし大黒柱である夫を失い、そして10年後には愛する息子たちも異教の地で失っているのです。息子たちはモアブの地でお嫁さんを得ましたが、家を継ぐ権利のある孫も生まれていなかったのです。残されたのはヤモメ3人でした。飢饉の時代はまだ続いていましたが、しかもモアブは異国の地です。せっかく家族4人で飢饉にあったユダの地から逃れるために異国の地にやってきたのに、主人には先立たれ、愛する息子2人にも先立たれたナオミ。耐えに耐えて耐え抜いて生きてきて、こんな不幸が待っているなら、まだベツレヘムから離れない方がマシだと思ったことでしょう。この6節を見ると、そこで彼女は嫁たちを連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからであるというふうにありますが、ここで注意してみたいのが、主がご自分の民を顧みての主がですというところですね。ナオミはイスラエルの神を知っており信じていました。ここで主人も亡くし、二人の息子も亡くし、身も心もボロボロになっていたと思います。しかしここは異国の地なのです。 二人の嫁もモアブ人です。二人の嫁にも自分の国の神がありました。この状況を嘆いて異国の神により頼むこともできたと思います。しかし、ナオミはこんな状況でもイスラエルの神を捨てていなかったのです。私たちも困難などがやってくるとつい他のものに頼ってしまおうとする弱いものだと思います。神がダメなら人でしょうか。お金でしょうか。お金があれば空腹は満たされることだと思います。しかし心の中に開いた穴はお金でも解決できないと思います。先ほどの6節の中に主がご自分の民を顧みてとありますが、顧みるとは他人や、物事を気にかけて心配するという意味になります。ナオミは遠く離れた異国の地で神がご自分の民を気にかけて心配、ここは気にかけて心配られているのを聞いたのです。ナオミは残りの人生を故郷で迎えようと考えていたのです。最後は自分が信じる神のもとで、ナオミは神がその民を気にかけているのを知ったのです。ナオミは年老いてもアンテナを張っていたのです。聞く力がまだナオミには残っていたのです。ローマ書の10章の17節に、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですというあります。私たちは心が塞がっていると、どうしても聞くということにはなれないのではないでしょうか。こんなに落ち込んでいるのに、人の話などましてや神からの言葉、聞けないと思います。しかしこの箇所でナオミは神がなさっている技を聞いていたのです。身も心もボロボロなはずなのに、ここに鍵があります。信仰とは聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。私たちは落ち込んでばかりいられないと思います。この落ち込んでいる時こそ、神があなたに語りかけたいと願っておられるのです。私たちはそれを逃さずに捉える必要があります。今度はご一緒にですね、新約聖書のヤコブ1章の12節をちょっと一緒に見てみたいと思います。後ろ返すね、聖書の後ろがヤコブの手紙一章、ヤコブの手紙一章の12節。はい、私の聖書のページは408ページですね。ヤコブの手紙一章の12節お読みします。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められる人は、神を愛する者に約束された永遠の冠を受けるからですとあります。これが2番目のポイントです。3番目に、先ほどのルツの1章の7節から22節のところですね。3番目のポイントとして、祝福の始まりというので見ていきたいと思うんですが、ルツ記の1章の7から22を見ると、ナオミは2人の嫁を連れてモアブの地へ出ました。8節に、そのうちにナオミは2人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい。あなた方は亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り、9節はあなた方がそれぞれの夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますようにと言った。そして二人に口づけをしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。ここを見ると、ナオミが二人の嫁に対して自分の母国に帰るように促しています。なぜナオミはこんなことを言っているのでしょうか。私たち、娘たちを連れて、ユダの地に戻ったとしても、二人の嫁は異国人です。それぞれに違う神を持っていますから、 ナオミの中ではおそらくユダの地に一緒に連れ帰っても二人の嫁が再婚するには難しいと考えたかもしれません。イスラエル人にとってモアブ人は忌み嫌われる相手でしかなかったのです。そうなるよりは二人の嫁を自分の国へ返して二人が再婚して幸せになれるように神に願っているのです。新共同訳のこの一章の9節を見ると、どうかそれぞれに新しい嫁ぎ先を与え、あなたたちが安らぎを得ますようにというふうに書かれています。ナオミはこの絶望感の中から、まず嫁たちの幸せを願っているのです。このまま二人でベツレヘムに帰っていたとしたら、なんとも心強いことだったと思います。もしかしたら、老後を見てくれるだろう。様々な思いはあったと思います。でも第一に考えたことは、自分のことよりまず嫁の幸せを願っているのです。十節では、二人はナオミに言った。いえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります。ナオミの別れの言葉に二人の嫁は一緒についていくと言っています。ナオミはもう、自分は年老いて、これから子供を産んだとしても、あなた方はその子が成人になるまで待とうとするのですかと答えていますが、彼女たちは声を上げて、オルパは姑に別れの口づけをしましたが、ルツは彼女にすがりついていたとあります。一章の16節を見ると、ルツは言った、あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですとあります。ここで、ルツはすごい信仰告白をしています。異国人であったルツは、ナオミと10年もの間生活しているうちに、自分が持っていた神を捨てて、ナオミが信じる神こそが生きている神と知ったのです。ルツにここまでの信仰告白を導き出したのは、ナオミの信仰があった頃、あったからこそだと思います。ここで、ナオミがイスラエルの神を信じ、より頼んでいなかったら、ルツにも信仰継承はされておらず、このルツ記も生まれてなかったのではないかと思います。私たちも家族ではどうでしょうか。子供たちに、また親に、友人にこのように信仰を持っていなければ、他の人たちはこの神こそが生きている神とは知らないものだと思います。私たちの信仰姿勢こそが、家族への信仰継承になるのです。で、続いて一章の、ルツ記の一章の10から21を見ていきますと、それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちはまあ、ナオミではありませんかと言った。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。伝道者が私をひどい苦しみに遭わせたのですから。私は満ち足りて行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられましたのに。ナオミの言葉から彼女の信仰をかきまみることができると思います。彼女は自分の人生に神の主権、神の計画というものをはっきりと見ています。その上で自分の苦しみを表現しているのです。ナオミは天気のせいや人のせい、偶然のせいにして、ああだこうだとは言っていないのです。私をナオミと呼ばないでください。ナオミという意味は、心よい、楽しいという意味があるようですが、彼女はマラと呼んでくださいと言っています。マラの意味は苦い、苦しいです。ここで一見すると、ナオミは神様に不平を言っているだけのように見えますが、そうではないのです。ナオミが険しい顔をして神様に恨みをぶつけ、小言を言って毎日を過ごしていた、毎日を過ごしていても、このナオミのぶれない信仰姿勢を見て、 毎日恨み小言を言って毎日過ごしていたのなら、ルツがあなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですというわけがないのです。ルツはこの10年の間どんなに辛い日々を過ごしていたとしても、ナオミのぶれない信仰姿勢を見て、あなたの神は私の神と信仰を告白できたのです。ルツはナオミの信仰を見て、自分が持っていた神ではなく誠の神を信じることができたのです。ナオミはここで二度全能者という言葉を使い、全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから、全能者が私を辛い目に合わされたのですからと言っています。全能者の神の計画のもとに、反対できるものは何もないのです。神は主権者であり、その道からをもってご自分の意思をことごとく実行されていくお方なのです。神様がなされる御業は時に人間には厳しすぎるように感じます。ですがその意味がわからなくても謙虚に受け止めましょう。それから人間の試す分なのです。神という存在は人間の限りでああしろこうしろと言ってコントロールするような存在ではないのです。神様は自己決定に基づき力強い御手で全てをなされるのです。無力な私たちは神の道からの前でひれ伏し、謙虚にそれを受け止めることが求められているのです。ナオミは全能者の前でその道からと主権を覚えながら、どうすることもできない自分の無力さを覚えているのです。ナオミは悲しみ嘆いています。これまでどれだけ涙を流してきたかわからないでしょう。彼女は大丈夫、平気などと自分を少しも取り繕っていないのです。みんなの前に自分の嘆きを素直に言い表しているのです。けれども神に対して恨みつらみを言っているわけではないのです。全能の神の前にひれ伏してありのままを受け止める姿勢があったのです。私たちは何があっても神の主権を認め、心を低くして生きていく姿勢を失わずに生きたいと思います。22節を見ると、こうしてナオミは娘の、嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の借り入れの始まった頃ベツレヘムに着いたとあります。最後に神様がナオミとルツをベツレヘムに導いた時期は大麦の借り入れの頃だったのです。神様はちゃんと計画していて、ナオミとルツがベツレヘム、ナオミとルツをベツレヘムに導いておられるのです。これは単なる偶然ではなくて、これこそが神のご計画だったのです。伝道者の書の3章の11節は、11節に、神のなされることはすべて時にかなって美しいというのがありますが、この箇所にもあるように、本当に神のなさることはすべて時にかなって美しいと思います。私たち人間にはそれがわからないのです。ナオミもベツレヘムに帰った時に大麦の借り入れが始まった頃とは想像もできなかったことだったと思います。神様は決して私たちを見捨てたりしないのです。力強い御手で私たちを導いておられるのです。それが今決して楽な状態ではなかったとしても、私たちは生きていて楽しいことばかりではありません。楽しい時よりも苦しい時の方がはるかに多いと思います。そんな中でも神様はちゃんと私たちを導いておられるのです。神様は時を準備しておられます。この一年を振り返り、飢饉のような状態、仕事や金銭的にも苦労していたとしても、私たちのために大麦の借り入れ時を必ず準備しておられるのです。つぶやかずに、疑わずに、その時を待ちましょう。このルツ記は4章しかありませんでしたが、母ナオミの信仰姿勢を見てきたルツが、その信仰を継承して、ボアズと結婚して、最後にルツ記の4章を見てみたいと思うんですが、4章の 21節と22節をお読みします。サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。先週クリスマスのお祝いをしましたけども、イエス様の系図、マタイの福音書の一章にですね、イエス様の系図があるんですけど、この中にマタイの福音書の一章の五節にですね、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデによってエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれたと。この単なる4章しかなかったルツ記の中、ルツ記なんですが、ここにもすごい神様の計画が隠されていて、この中からイエス・キリストが系図として生まれてくる。これは本当にすごいことだと思います。本当に、神のなさることは、時にかなって美しいのです。私たちも来年どんなに大きなことを計画され、準備されているのかを期待して、2020年度を迎えていきたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、この2019年、最後のこの礼拝に、本当にこのルツ記のナオミの信仰を通して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。本当にナオミは満ち足りて出て行ったように思われましたが、そこでも夫を失い、子供たちを失い、本当に多くの苦労をしてきました。でもその中でナオミは全能の神の前につぶやかず、本当にその神を信じて行った時に、その嫁のルスがこの信仰を見て信仰継承され、そしてルスがこのボアズと結婚して、エッサイ、オベデが生まれ、エッサイが生まれ、ダビデが生まれ、その中に、キリスト、イエスキリストの系図が含まれているということを見るときに、本当に神のご計画は私たちにはわからないものです。たった4章しかないこのルス記に本当に神様のご計画が表されて、本当に神の偉大な力を認めざるを得ないこの章だと思います。私たちも2020年度どうなるか分かりません。本当に今が貧しくても、この神様は必ず大麦の刈り入れの時をも私たち一人一人に軍事準備していってくれていることを感謝します。その時がいつであるか分かりませんが、どうぞその時に備えて私たちもその信仰を持って、捕まえていくことができますように望んでくださいますように、この祈りを通してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。